謀略、摂理の御手の中でという題で、ヨハネの福音書11章47節から57節の御言葉を解き明かします。イエス様の教えや行った奇跡によって、多くの人が信じて、イエス様についていく人が増えてくると、ユダヤ教の権威者たちが危機感を強めます。さらに、ラザロがよみがえったことを聞いて、祭司長パリサイ人たちは議会を招集しました。48節で、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。この言葉は少し分かりにくいですね。すべての人があの人イエスを信じると、なぜローマ人がやってくるのでしょうか。ユダヤではローマの総督の下ではありましたが、ユダヤ教の祭司や律法学者、民の長老、有力者などが70人議会サンヘドリンを作り、自治権を与えられていました。サンヘドリンの最高責任者が大祭司です。彼らはイエスの宣教を見聞きして、今に人々にメシアとして担ぎ出されて軍事行動に出るのではないかと考えていました。当時の人々は、旧約聖書の預言のメシアはダビデの王座につき、民を率いて周囲の国々、果ては全地を治めるようになると、そんなふうに考えていました。だからイエスを信ずる民衆が武装蜂起すると、ローマの大軍勢が押し寄せてきて、ユダヤを壊滅させるのではないか。そうなると、自分たち指導的な地位にある者も引きずり下ろされることになってしまうと、そう思って心配していたのです。その時、大祭司カヤパが、一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方が得策だということを考えに入れていないと発言しました。これは騒ぎが起きて多くの人に災いが降りかかるより、一人の人に死んでもらおうじゃないかという発言でした。イエス様を亡き者にしようというのです。あなた方は何も分かっていないというのは、いかにも運しも悪よのうと言いたくなるセリフです。しかし、ここには解説がついていて、別の意味があることが示されています。イエスがユダヤ人の救いのために死のうとしておられること、またユダヤ人だけでなく多くの民族からも神の子が一つに集められる、これは世界に広がっていく教会を意味していたのですが、ここにイエスの死の意味と目的が込められている預言だというのです。もちろん大祭司当人は、自分が深い意味で預言の言葉、すなわちイエスの救い主としての使命を語っているとは思ってもいなかったでしょうけれども、これはカヤパがその年の大祭司だったので、神に特別に霊感を受けたのだと思われます。その年の大祭司だったので預言したと説明されているから。預言についての御言葉があります。第2ペテロ1章21節、預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。この御言葉は、預言は聖霊が語らせる言葉だという意味ですけれども、聖書についても聖霊に動かされた人によって書かれたことを証言しています。ついでに聖書のことをちょっと触れておきますと、聖書は1000年以上にわたって 40人以上の人が関わって書いたものを集めたものですけれども、皆聖霊に動かされて書いたものなので、本当の著者は聖霊、つまり神様です。しかしキリストに敵対して殺そうとしている人が、聖霊に動かされて自分でも分からずに予言することもあるのですね。驚きです。これは不思議なことですが、神様はすべてを支配しておられるので、敵でさえもご自身の目的のために用いることがおできになるのです。その年の大祭司とは、選ばれて民の救いのために年に一度神殿の奥、最も聖なるところまで入って、生贄の子羊の血を捧げる役目、神様の前に手を挙げて民の罪のために許しを乞い願う、最も神聖な務めでした。ヘブル人への手紙の5章1節にこう書いてあります。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。こう書いてありますが、大祭司カヤパは救い主の象徴としての子羊の血を祭壇に捧げる代わりに、本当の救い主、神の子を自ら十字架に葬るという最悪の役回りを自ら演ずることになってしまうのでした。祭司長、パリサイ人、議員たちは神殿礼拝を司り、民の罪の贖いのための捧げ物、生贄を捧げる祭司であり、他方ローマから自治を許された議会、サンヘドリンを構成する議員でもありました。このような尊い務めを神に与えられて、神と人に仕える役目のはずなのですが、それが自分の名誉や地位、地上の価値にとらわれてしまって、既得権を失うことを何よりも恐れていました。イエス様が民衆にメシアとして迎えられ、信じられるようになると自分の地位を失うことを恐れる、そのあまりに彼らはイエスを憎むようになったのです。イエス様が本当にメシアなのかどうか考えることもなく、彼らは仮にそう思ったとしても心の隅に押し込めて、これを問いにしていません。ここに私たちのための反面教師として教えてくれる大切な教訓があります。私たちは私たちの救いのためにご自身を捧げてくださったイエス・キリストの愛に感謝し、受け入れ主として仰ぎ従うものです。それが自分が中心となり、自分の都合が優先すると恵みが見えなくなってしまいます。もちろんイエス・キリストが見えなくなってしまいます。神様の愛、キリストの恵みよりも自分の利害が優先していると、本当の価値が見えなくなってしまうのです。神様の恵みに感謝して生きることが大切です。53節には、彼らはイエスを殺そうと相談しますと、殺してはならないという大切な戒めは心の片隅に教えられてしまいました。これらのことが無意識に行われて、彼らの心は悔い改めて神に立ち返るにはあまりにも遠く、止めようもないほど一直線に悪にのめり込んでいったのです。また一面、彼らは単にイエスを亡き者にしようと暗殺計画を練るのですが、それが神様の摂理、救いの御業の中ではイエス・キリストを十字架にかけるというなくてはならない役割をそれと知らずに担ったのでした。自分の利益中心、自分中心だと イエス・キリストが見えなくなり、主の恵みが見えなくなります。私たちは自分の十字架を背負って主イエス様に従っていきましょう。